詩編によく出てくるハレルヤは、ヤウェ神を賛美せよ、または主を賛美せよの意味です。ハレルヤの動詞はハラルですが、この単語にはいくつかの意味があります。一つ目は輝かすという意味があります。もし私たちがハレルヤというなら、神様を輝かす人生を生きますという告白をしているのです。二つ目は自慢するの意味があります。またもし私たちがハレルヤというなら、私は自分自身や自分の持っているものではなく、神様だけを自慢する人生を生きますと決断しているのです。三つ目は賛美するの意味があります。これは神様、私が何よりも神様を高める人生を生きますと心に繰り返して刻むことです。最後に四つ目は気が狂うの意味があります。気が狂うは支配されると同意語です。いろんな薬物に支配されたとしたら、薬物に狂ったということであり、世俗的な価値観に支配されたとしたら、世の中に狂ったということである。悪霊に支配されたとしたら、悪霊に狂ったということです。ですからハレルヤは神様だけの支配を受け入れますという告白であり、決断です。それでハレルヤは特定な復興師の専売特許ではありません。またハレルヤ、アーメンが教会の中だけで通用する呪文でもありません。ハレルヤは私たちの信仰の決断が含まれています。ところでハレルヤで強調される点は、ヤーフェ、神または主という意味であるヤにあります。正しい信仰は正しい対象である神様に仕えることだからです。ハレルヤではなく、ハレルバールやハレル異端の教主、ハレル世俗的な価値観となった時には、ハラルすればするほどさらに大変ひどい目に遭うことになります。偽りの虚しさを経験することになります。神様を賛美する歌で構成された詩編の最後である150編1節6節はこのように証言します。ハレルヤ、聖女で神を賛美せよ、対空の砦で神を賛美せよ、息ある者はこぞって主を賛美せよ、ハレルヤ。詩編の一編が詩編を開けるもんであるならば、150編は詩編を閉めるもんです。詩編146編から150編までの5編をハレルヤ詩編と言います。なぜならばこの詩編はすべてハレルヤで始まり、ハレルヤで終わるからです。特に詩編150編の別名が創造主に掲げる賛美です。ですから詩編に出てくる150編の歌はすべて創造主である神様に捧げねばならない賛美という意味です。私たちが神様をよくより深くし、またより広く知っていくほど、晴れる自分の欲望や晴れる世の中ではなく、ハレルヤとしなければなりません。今日の本文はマリアのハレルヤと言えます。もう一度46節がこのように証言します。そこでマリアは言った、私の魂は主をあがめ。韓国語聖書にありませんが、ギリシャ語聖書は46節がそしてを意味する単語会で始まります。ですからマリアが歌っているこの歌は前の話とつながっているという意味です。マリアは 天使ガブリエルから神様の息子であるイエス様を産むことになるだろうという御言葉を聞きました。マリアは自分が男の人を知りませんのに、どうしてそのようなことがありえましょうかと反問しました。そしてすでに意図高き方の力により、可能となると説明してくださいました。それすでに意図高き方の力により妊娠した親類のエリサベトの物語を聞かせてあげました。それでマリアは妊婦が流産を最も気をつけねばならない妊娠初期であるにもかかわらず、神様のお働きを確かめようと、自分が住んでいたナゼレとはなんと150km も離れていたユダの山里に住んでいたエリザベトに会いに行きました。そこでマリアは親類のエリザベトを見たのではなく、神様のお働きの現場を見ました。エリサベトもまた親類のマリアを見たのではなく、彼女の中にいらっしゃる主を見、この主を身ごもっているこの女性が世の中で最も祝福されていると祝福しました。それに対する答えがマリアのハレルヤ、マリアの賛美です。マリアの歌は私の魂は主をあがめで始まります。今日の本文の46節から55節にあるマリアが歌っている歌をマグニフィカト、マリアの賛歌と言います。なぜならばラテン語の聖書にこのマリアの歌がマグニフィカトという単語で始まるので付けられた名前です。マリアはこの歌を通して神様を輝かし、神様を自慢し、神様を高め、神様の支配を受け入れると告白し決断しているのです。マリアが歌を始めるこの部分を ESV 英語聖書は My soul magnifies the Lord、 私の魂は主を拡大しますと翻訳しています。良い信仰は神様をますます拡大していくものです。自分が拡大されると神様も自動的に拡大されるだろうと考えるのは正しい信仰ではありません。ですから信仰が良い人はその人生を通して自分を拡大しようとするのではなく、神様を拡大しようとします。私たちを拡大するのは神様の役割です。もっと正確に言えば無限大に拡大し、意図高きお方に自分の全部を乗せるのです。それが信仰です。マリアの歌はこのように続きます。47節がこのように証しします。私の霊は救い主である神を喜び讃えます。マリアは自分を訪ねてきてくださり、自分を通じてメシアをこの地上へ来させる神様を私の救い主と告白しながら、この神様を喜び讃えると言います。信仰の根源的な力は神様を喜び讃えることから来ます。イスラエルの民はバビロンの捕虜生活の後に戻ってきて、ネヘミヤの指導の下でエルサレムの城壁を再建しました。その後彼らは水門の前の広場に集まりました。その時に祭司長だったエズラが夜明けから正午まで神様の御言葉を読み上げ、その意味を説き聞かせてあげました。長い時間だったにもかかわらず、エルサレムの民はうんざりすることもなく、 その御言葉に感激し、皆立ち上がり泣きました。その時にネヘミヤが民をこんな言葉で励ましました。ネヘミヤ記8章10節後半がこのように明かしします。今日は我らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。一人の人となりは彼が喜ぶものが何なのかで確認できます。政権を手に入れなければ喜びを享受できないならば、彼は政治家でしょう。人気を得て喜ぶことから力を得ているとするならば、彼は芸能人でしょう。またお酒や麻薬で喜ぶことに力を得ているとするならば、彼はアルコール中毒者、麻薬中毒者でしょう。クリスチャンは神様を喜び称えることを自分の力とする人々です。マリアが神様を賛美し、神様を称えますと告白したその理由を2つ言っています。その1番目の理由をこのように打ち明けています。48節です。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのうちいつの世の人も私を幸いなものと言うとでしょう。マリア、自分が賛美する理由を神様は自分の卑しい身分に目を留めてくださったからだと告白します。マリアが生きていた時代はイスラエルの民はギリシャ帝国とローマ帝国の相次ぐ圧政を受け、ヘロデ大王の暴政が猛威を振るっていた時でした。その時民たちの精神が荒廃していたことはもちろん、食べるものも着るものも足りませんでした。もちろんそんな時代をマリアが生きていたと言っても、マリアは当代の貴族家門のお嬢様、財産家の娘だったならば状況は違ったことでしょう。しかし彼女は大工と婚約した大したことのない女性でした。もし大工が大きな木工所を構えて、そこで木材で品物を作って売っていたとしたならば、それほど貧しい家庭ではなかったでしょう。しかし当時の大工たちは定まった自分の職場のある人々ではありませんでした。私が幼い時に街でこんな声を時々聞くことが できました。刀を磨きます、傘直します、小さな道具箱を一つ担いで、あの町この町と回りながら刀も研ぎ傘も直してくれる人々がいました。当時の大工がそうでした。あちこちを歩き回りながら外れた扉を直してあげ、折れた刀の鞘も作ってあげたりする仕事をしました。このような仕事をしている人と婚約した妻だったのです。彼女の身分も当時としては見れば卑しいことには変わりありませんでした。それにもかかわらず神様は彼女をそのように見られず、意味のある存在と見てくださいます。卑しく見える人々を通じてお働きになるのは神様のお働きの方法の中の一つです。私たち皆が私たち自身を正直に振り返ってみますと、私たちに他の人より優れているところがあるので、今この席で礼拝を捧げることになったとは、そのように告白できる人は一人もいないことでしょう。外見で見ると他人より優れているように見えるかもしれませんが、それがゆえに証明を受けたのではなく、 内にある卑しく思える部分、恥ずかしいこと、資格がないがゆえに証明を受けたということを認めるほかありません。私が牧会者として証明を受けたのも、繁盛の卑しさに目を留めてくださったこの告白以外に別に説明できるものはありません。ですからコリントの信徒への手紙1章27節から29節はこのように証ししています。ところが神は知恵ある者に恥をかかせるため、世の無学な者を選び、力ある者に恥をかかせるため、世の無力な者を選ばれました。また神は地位のある者を無力な者とするため、世の無に等しい者、身分の卑しい者や見下げられている者を選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。私たちが神様の前で自慢できることは、神様が私たちが神様の選択の恵みをまとえたのは、私たちの知恵や強さ、所有のためではなく、私たちの愚かさ、弱さ、卑しさ、蔑視、貧しさによるからです。神様を賛美し、神様を喜ぶと、喜び称えると告白したマリアは、その2つ目の理由をこのように証ししています。49節前半がこのように証しします。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。マリアは自分が賛美する理由を、力ある方が偉大なことを自分になさったからだと告白します。力ある方は漠然と能力の多い方を意味する単語ではなく、全能の神を意味する言葉です。この単語は旧約聖書と深い関係があります。アブラムが99歳になった時に神様が現れてこうおっしゃいました。創世記17章1節がこのように証しします。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全き者となりなさい。アブラムは75歳の時、神様から大いなる国民にし、名を高められ、祝福の源となるという御言葉を聞いてから、従順に故郷と親戚と父のもとを去りました。けれども、その御言葉をもらってから10年が過ぎても、成就されることが何一つありませんので、ハガルにイスマエルを産ませました。その時から13年がさらに過ぎて、アブラムが99歳になった時、神様は彼に現れて、ご自身自らを私は全能の神と告白なさいました。神様はアブラムとサライが神様をちゃんと信じていない時も、彼らの名前をアブラハムとサラに変えてあげ、彼らの年がすでに89歳になり、子供を産める生物学的な能力がなくなった時にも、イサクを与え、彼の名前を高めて幸せになるようにしてあげました。このお方がまさに全能の神でした。また騙されることで散りばめられた人生を生きてきたヤコブが、野僕の私で神様の天使と格闘してから、お尻の骨の筋が切られましたが、神様と格闘して勝ったという意味のイスラエルという新しい名前を得ました。そして神様はベテルでヤコブにこのようにお語りになられました。創世記35章10節11節がこのように証しします。神は彼に言われた。 あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名はもはやヤコブと呼ばれない、イスラエルがあなたの名となる。神はこうして彼をイスラエルと名付けられた。神はまた彼に言われた。私は全能の神である。産めよ増えよ、あなたから一つの国民、いや多くの国民の群れが起こり、あなたの腰から王たちが出る。ヤコブに会ってくれたお方も全能の神でした。この全能の神様がアブラハムとイサクに約束された、それをヤコブを通じても成し遂げていこうとおっしゃいました。この事件の以降にヤコブはようやく詐欺師のような人生を清算し、神様を信頼する謙虚な信仰人に、信仰の人に変わりました。神様は私たちにも全能のお方です。アブラハムとヤコブの信仰が最初から立派なものではありませんでした。全能の神様が彼らをそのように育て上げていかれました。神様は十分にそのようにする能力があるお方だからです。ですから私たちにも希望があります。私たちがたとえアブラハムのように約束の御言葉を受け取ってからも、相変わらず完全に素直に従っていない状態にあろうとも、今からでも神様の前で正しく歩んでいけば、またヤコブのように自分の考えでいっぱいで自分の思い通りにするのが最上の人生だと思いながら生き、たとえ過ぎ去った人生が険しい歳月のようだったと言っても、今からでもただ神様だけをつかめば、神様は私たちの人生を新しく育て上げてくださるのに十分なお方です。マリアはこの全能の神が偉大なことを自分に行われたと告白しています。この偉大なことは言うまでもなく、自分がメシアを身ごもったということです。しかしそれは単純に乙女が男を通じず子を身ごもったということを意味するだけではありません。それは今言い表せないほど苦しみの中にいるイスラエルの民と人類のための神様の救いのお働きが始まったという意味です。ですから偉大なことなんです。モーセが自分の人生の終着点を前にして、イスラエルの子孫たちに神様が過去40年の間お働きになった出来事に対して語りながらこのように告白します。申命記11章7節がこのように明かしします。主のなさった大いなる御業をすべてあなたたちは自分の目で見てきた。ここで言う大いなる御業は、神様がエジプトで奴隷暮らしをしていたイスラエルの子孫たちを出エジプトさせ、約束の地へ導かれた出来事を意味します。また新約聖書にも同じ単語が出てきます。主が昇天なさった後、マルコの屋根裏部屋で祈っていた十二使徒をはじめとした120名の弟子たちに、御巡祭に聖霊様がおりました。弟子たちは出て行き福音を伝えました。ところです、世界各国から集まっていたユダヤ人たちに自分が住む国の言語で福音が聞こえてきました。その時に人々が見せた反応を使徒言行録2章11節後半がこのように明かしします。彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは、モーセが言う大いなる御業も、マリアが歌っている偉大なことも、ユダヤ人たちが驚きながら言う偉大な技も、すべて神様の救いの御業を語っています。それならば私たちに起こった偉大なこととは何でしょうか。私たちにも同じように救いの御業です。私たち に向かう大きな御業、この恵みだけでも私たちが深く知るならば、たとえ私たちの人生が自分が思う通りに展開せず、人生の状況が苦しく大変だと言っても、私たちが主を賛美でき、主を喜び称えられます。今神様を賛美し、神様を喜び称えるマリアの姿を頭の中で描いてみましょう。マリアに聖霊が降臨なされ、三位一体なる糸高き方の力がマリアを包んでいます。ですから神様のうちにマリアがいるのです。ところがこのマリアのうちに父なる神様の息子、御子なる神のイエス様がおられます。主のうちにマリアが、マリアのうちに主がおられるのです。ヨハネによる福音書14章16節から21節がこのように証言します。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れそれを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。十字架のでの死を目前にしたイエス様は、弟子たちにご自分が去った後に聖霊が来られ弟子たちと共にしてくださるだろうとお語りになられました。神様の霊であり、イエス様の霊である聖霊様、この聖霊様が一緒にいるとおっしゃるのは、すなわち主が永遠に一緒におられるという御言葉と同じ意味です。この時までも弟子たちはイエス様がどんなお方なのかよく知らずにいました。相変わらずイエス様がイエルサレムで王になられた後、高い地位を占めねばならないという野望でいっぱいに満ちていました。それにもかかわらず主は弟子たちをみなしごにはしておかず、聖霊様により共にしてくださり、主のうちにすでに彼らを抱いてくださいました。それを後に知ることになった弟子たちが自分のうちに主を抱くことになることにより、彼らは自分の人生を新しい年、新しい人として育てていっただけではなく、世の中を変える主の通路になりました。ヨハネによる福音書14章20節の御言葉をもとにして、今年2015年の私たちの教会の標語ができましたが、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにです。この御言葉を最初に受け取って弟子たちは、大部分ガリラヤの貧民出身であるので、着ている服もみすぼらしいし、学問がない凡人に過ぎませんでした。しかし弟子たちが主のうちにいて、主が弟子たちのうちにいてくださったので、彼らは世の中を新しくする主の手と足になりました。今日は2015年に初めて迎える手術の新年手術です。私たちは主の中にいず、 主が私たちのうちにおられないならば、2015年は9年の延長であるだけで新しい年にはなれません。私たちが主のうちにいなければ、今年1年間私たちが追い求め、私たちが成就しようとするすべての物事は私たちの欲望の産物に過ぎず、世俗的な価値観が見せてくれる虹に過ぎません。また主が御言葉として私たちのうちにいらっしゃってくださらないならば、私たちの一年は漆黒の暗闇の場所で、何の照明器具も持たないまま道を探そうとすることと同じでしょう。赤ん坊が両親の養いを受けられず、自分で育てねばならないことと同じことでしょう。私たちが主のうちにおり、主が私たちのうちにおられる時に、私たちの霊魂の深いところから神様を輝かし、神様を自慢し、神様を高め、神様の支配を受け入れますという賛美が響き出てくることになるでしょう。その時の私たちの人生に、たとえ痛みと悲しみがあったとしても、私たちの毎日毎日は新しい日になるでしょうし、私たちの2015年は新しい年になることでしょう。お祈りいたしましょう。ガリラヤの片田舎ナザレに住むマリアに聖霊様が下ってくださり、意図高き方の力で包んでくださることで、彼女を神様のうちにいさせ、またマリアをして御子なる神イエス様を身ごもらせることで、マリアのうちに主がいらしてくださったように、私たちも主のうちにいて、主が私たちのうちにいらっしゃる人生になりますように。時に私たちの人生が卑しく思われようとも、神様が私たちを保護することにより、私たちの心の深いところからハレルヤ、神様を賛美する調べが響き出しますように。また人生の咳が非常に乾いていると思え、人生に苦しさがあろうとも、私たちに偉大なことを行われる神様を喜ばせてください。今年1年間、私たちの人生にどんな出来事が展開しても、そのために一喜一憂するとか、私たちの信仰が病に侵されませんように、私たちが主のうちに、主が私たちのうちにいることにより、私たちの毎日毎日が新しい日になり、この新しい日が365集まって、2015年が新しい年になりますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。